ね。何してんの？
タネラジってんの。
タネラジ。
どうも、オレンジです。
本日2月12日11時37分です。これから一体何が起こるか。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、あの、タネラジというね、ポッドキャストをやらさせていただいておりますけれども、
させていただくね。
はい。お聞きいただいて、はい。ありがとうございます。させていただくってなんて言っちゃうのかっていうね、そういうテーマの本かなんかありました、
ね。うん、なんか LDH の話とかはね、こう絡めつつよく論じられますよね。させていただくは誰に対してさせていて、はい、よく使うらしいんですよ。あのエグザイルとかそういうメンバーの方々が文章の中でね。
はいはいはいはい、
うん、それについて武田舘さんが毎年あの忘年会みたいな企画の中でイベントでね突っ込むっていう面白い話ですね。うんうん、
いやでもさせていただいてますよ本当に。皆さんのおかげで。
リスナーの皆さんでね。はい、それに対する敬意という。
リスナーの皆さんっていうのも小さいに規模が地球の皆さんだね。
地球の皆さん、それはもはや
全人類のおかげで今俺が生きている、うん、いやいやだってそうでしょ、うんうん、オレンジさんだってさすがに裸で生きてるわけじゃないわけですから、その着ている服ね、はいはいはいはい、そしてこう毎日食べる食べ物、はいはい、それは富士そばでも同じですよ、うん、それはもうジョナサンでも同じですよ、すべての食べ物衣食住ね、自分この自分が住んでるこの甘つゆをしのげる、これも誰かが作ってくれたと思うと、すべての人にありがとう、感謝ですよ。今僕胸の前で手をあの組んでます。手を組んでみたいな。あの、はい。あの、ありがとうの感謝のね、顔をしてますよ。LDH 顔で、髭を蓄わして。なんか全然言えてないな。
まあまあ。蓄えてね。はいはい
はい。はい、そういう気持ちでおりますけれども。まあ、全地球に感謝といえば、オリンピックですね。すいません。
はいはい、
いや、これね、いつかは言っておかなくてはいけないなというふうに思いまして、
うん、
今回はもう本当に全人類に感謝しながら、オリンピックの話をちょっとしておこうかと思って。まあ、興味がないって言われたら怖いんですけど、お姉さん、オリンピック興味あります？
オリンピック自体には興味ありますよ。
あ、そうなんだ。へえ、なるほどね、うん。どの辺に興味があるんですか？興味があるって聞いてる俺が無責任ですけど、どの辺に興味があるんですか？
あの、なんか、オリンピックを企画するっていう おじさんたちがいろいろな面倒を起こすことに対してすごい興味ありますよ。
う
ん、
あ、そういうサブ的なことね。
またやってるっつって。
うん、メインはメイン。
もちろんスポーツとしてサッカーとか僕好きなので、うん、オリンピックでまあ若い層の選手たちがまあ活躍して、まあ、そこにオーバーエイジと呼ばれるまあベテランの選手とかも絡まってね、世界を舞台にいろんな国と対決するっていうものを見ること自体は楽しいので、サッカーとかっていう特定の種目に限って言えば、うんうん、まあ、健全に行われているオリンピック憲章とかそういうものにのっとって作られているオリンピックであれば、まあ、興味はありますよ。
うん、まあ、あのどうあるべきかっていうことは、言いたいことはあると思うので、それはちょっと後ほど聞くとしてですね。うん、なんかこう、オリンピックになんかこう、こういうとこ好きって思ってることがあればなって思ったりもするんですけど。
うん、
なんか、この、見ててさ、ま、なんかこれは面白いなって思ったこととかありますか？まあ、大体はテレビで見たってことだと思いますけど。
見てて面白いと思ったことっていうと、具体的なその競技とかって話？
いやいや、まあ、そうそう。まあ、具体的なあの時そう思ったっていうのがいいかな。
でもやっぱまあよくテレビに出てくるあの体操のなんかチーム団体戦で優勝したところとか、水泳の団体戦で優勝した。
体操が好きなの？
体操も別に好きじゃないけど、なんか優勝してるその試合を見るのは楽しくないですか？
優勝している試合を見るのが好きなの。おまあまあ、うん、でも確かに優勝したらすげえなって思いやすいし、みんなも喜ぶし、当人もね、うん、まあちょっと嬉しそうにしてますけど、日本は体操が強いんだっけ確か。
まあ、強い、今ずっと強いかどうかわかんないですけど、その当時は強かったですよね。内村さんとかが大活躍された時は。
内村公平か。なるほどね。
うん、
他は何かありますか？
逆にどうですか？
これはあれだね、ちょっとこう、あの、夏じゃないけど、あの、カーリングっていう競技に出会えたのは、うん、なんか良かったですよね、うん、オリンピックですよね。うんうんうん、だって、あんまり注目さされないわけだけど、うんうん、まあまあ、その、いろいろこう、エピソードはいっぱいついてますけど、シンプルにあの競技が面白いじゃん、なんか、こう、ああいう駆け引きのゲームって、まああるんでしょうけど、あんまり見たことないし、うん、こう、体力をガンガン使うものでもないのに、なんか結構、どうなるどうなるどうなるみたいな感じとかはあって、なんかああいう競技に出会えたっていうのは、まあ、オリンピックのおかげかななんてちょっと思ったりしますよね。
面白い。スポーツとしての面白さというより、なんか、ああ、こんなスポーツやってんのね、面白いみたいな感じが僕はあったかな。まあ、そうですね。うんうん。
まあまあまあ、いや、なんか人それぞれ全然
いい、ね。そうですね。まあ、知れる機会っていう意味だね、確かにね。オリンピックはありますよね。うん。
あとは、あの、これはちょっと人の話ではありますけど、あの、開会式が好きって人いるよね。
ああ、そうですね。あ、そうか、そうか。開会式、閉会式は確かに楽しいな。
開会式、閉会式で、うん、まあ、いろいろね、日本の、なんかこう、着てる服がどうも下せないみたいな人多いけど、まあ、それでも、やっぱいろんな国の文化とかがこう、そこにこう、表出してくるとか、あとまあ、なんかよくわかんないけど、楽しそうだっていうのとかを見てる。だから、ああいう、開会式だけでも十分楽しいみたいな人とかも、いるみたいよね、うんうん、結構長く、ね、やってるもんね、中継とかも。でもあれが楽しかったり、あと演出ね、うん、なんかなんだっけな、俺が覚えてるのはあんまりあのイギリスかなんかであの007がなんかが降りてきたやつあったっけ、はいはいはい、なんかそんなの
エリザベス女王がね、はい、
うん、とか、まあなんかちょっとわかんないけど、ああいうまあ多くの人が見る場所でなんか盛り上げるために何ができるかっていうふうな、そういうチャレンジをやるっていうのは、まあ、オリンピックと、まあでも、スーパーボールとかもね、結構 CM で面白いの出すみたいな機会だったりもするから、まあ。
ハーフタイムショーとかね。そうだね。あれはすごかったですね、うん、ザ・ウィークンドのね。
まあ、イベントの中でそういうの出すっていうのもあるんでしょうけど、まあ、オープニングで見せるっつったら、まあ、オリンピックは結構注目度高いよな、うん。あとなんかありますか、オリンピックで。これ面白いって思った。思いそうな。
オリンピック。僕はそうだな
ぁ。
まあ、パラリンピックとか含めるとね。
まあ、全然含んでいいんですよ。パラリンピックもそうだし、やっぱその、
うん、
何、いろんな技術、最先端の技術が、まあ、注ぎ込まれるというのもオリンピックだから、うん、そうそうそう、例えばシューズだとか、うん、まあ、ウェアだとかの、うん、まあ、新しいものとか、こういう技術でこういうの作られてますみたいなこととか、パラリンピックなんかも最近はもう、うん、なんかつけてる人の方が早くなっちゃうんじゃないかなぐらいな、なんかそういう、
技術、ね。実際早くなってるパターンもありますもんね、
う
ん
う
ん。
そういうのもあるから、そういう技術的な話だとか、それを作る人みたいな話とか、うん、それは、あれだね、なんか、あの、本編ではないけども、そういうなんか、ドキュメンタリーとか見ると楽しいよね。あ、そうなんだっていう感じもありますよね。
そうですね。なかなかそのテレビとかでは障害をお持ちの方々が映るって、もちろん E テレの番組であったりするバリバラとかありますけど、なかなかそういうこともなかったりするのが普通に自然にあのニュースの中で紹介されてるっていうところは、あの大きな効果ではあるのかなとは思ったりはしますよね。
あとあのラジオでこの前やってたけど、そのパラリンピックでなんかこう走る競技があるのね、
うん、
目の見えない人が走る競技で、その人の伴走する、あ、なんか名前ついてんだよね。伴走する人がいるじゃん。あの健常者で。要するに、だから、その人。
走る競技っていうのは、その陸上における100メーター走とかそういう話？
もうちょっと長いんじゃないかなと思うけど、その、うんうん、中長距離を走る人がいて、その人のガイドとして、横に走る人がいるわけですよ。
うんうん、音で、その、なんだろう、距離とか、どういうところをコースで走ってるかみたいな、
そうそうそう、
理解してもらうみたいな。
曲がる曲がる曲がるとか、なんかそういうことを言って、曲がることを伝えたりするらしいんですけど、うんうんうん、これがね、で、しかもその人は、だから一緒に走ってるんだけど、別にその人がメダル取るわけでもないわけじゃないですか。
うん
う
ん、
そういうふうな、これは他の競技でもいろいろあると思うんですけど、そのパラリンピックを支える人たちっていうのも、なんか話聞くと結構面白いですよね。
うんうんうんうん、
まあ、あと、まあ、ちょっと、風呂敷一気に広げるならば、そのオリンピック自体がどう作られてるかっていうのは、イダテンみたいな物語とかで見れば、やっぱりいろいろ苦労もあるでしょうから、あんだけでかいイベントを作るっていう風なものを、の背景みたいなものは、うん、まあシンプルにドラマとしては面白いのかなとか。
あと知らない国とかね。
ああ、そうね、
うん。
はいはい。なんか、
小さい国で、うん、
注目。
あれ、パプアニューギニアとか出てませんでしたっけ？
え、パプア、いや、出てるんじゃないの？わかんない。わかんない。
東ティモールとかもなんか出てたよ。出てなかったかな。
はいはい。
なんか小さな国で、なかなかそこにね、住んでらっしゃる方とかを見ることもなかったりすると、イメージすらなかったりするけど、
うんうんうん、
そういう人たちがね、あの、開会式とかで行進とかで出ていらっしゃると、結構、その、個性的というとあれですけど、うん、民族的な衣装を着てらっしゃったりすると、うん、あ、なるほど、こういう国が、こういう方々がいるんだなっていうのは、知る機会にはなりますよね、やっぱり、ね。
なんか、イラテンでも、なんだっけ、国旗がなくなったかなんかで、作るみたいなエピソードが最後のありますけど、ここをね、一国一国を大切にしようみたいな、そういうふうな、なんかまあ考え方もあったりするところで、ああいう、なんかね、ちっちゃい国だけど、やっぱ国があるんだってことを確認することは、なんかこう、深みもあるし、普通に勉強になるっていうのもありますよね。
うん。
そう。ちゅうことで、まあ結構さ、オリンピックのいいところって、あるにはあるなと。思いません？なんだか。
まあ、健全に、最初に言った通り、健全に行われているオリンピックであれば、そうですね。うん、
いや、まあ、これはでも難しくて、本当に健全に疲れてきたオリンピックなんかあんのかって言われたら、俺はいやいや疑問視したいところではありますけど。
うん、ああ、あれですよ、ギリシャの全裸オリンピックですよね。
全裸じゃないと思うけどね。ちょっと布つけてたと思うんですけど。
その目的でやってる。
いや、てか、あの時が一番ひどかったと思うよ。だって。
いやいや、
そもそも本当に殺し合ったりするからね。
そうね。そうね。う
ん、まあ、でも、代理戦争みたいな意味合いとかもまああるんでしょうけど、まあまあ、歴史はちょっと俺わかんないから、言っておきますけど。
まあ、マイナスポイントも上げていけばいくらでも出てきますからね、やっぱりね、今上げたい
ことで。そう。なので、ちょっと、ここからはですね、ちょっと、僕が一方的に文句言いたいんで、ちょっと、わーっと言うんで、ちょっとだけ聞き取りづらいと思いますけど、ちょっとだけ、気になることは後で教えてくださいね。うん、東京オリンピック意味わかんない、同じ場所で2回やる意味がわかんない、経済的な利用を得たいんだったら別なことやればいいじゃん、経済的活動の面が強すぎて鬱陶しい、あと感動を押し付けるテレビの主婦が鬱陶しい、あとスポーツだけがなんか重要視されるあの感じが鬱陶しいね、あと東京って言った時にみんながわーって喜んだ後の気持ちがすごく鬱陶しいなと思った、あと結局環境問題とか起こしてる感じがして、なんか全然元々のなんか言ってることと違うから鬱陶しいな、あとアンダーコントロールとかも子供でもわかる嘘とか言うのとかもムカつく、あとね復興五輪とかそのもう建前すぎるし、もう金の流れがむちゃくちゃになってるからもうムカついてる、あとね成熟した都市の受け継ぐべきのはそこに生きる人だと思うんです。だからアパートとか壊してんじゃねえよって感じね。あと結局不動産屋だけが儲かってんじゃないかっていう、なんかそれはもうすごいイラッとしますね。あとオリンピックっていうのはもう本当に頭が悪いやつがビジネスとして使ってるってそういうふうに思っちゃう。あとね、いいことと言ったらロゴとか競技場とかお金の金とかメディアの発信力の問題とか競技場のお金問題とか、とにかくダメだってことが分かったっていうことだけじゃねえかっていうね、いう話とか。あと、とにかく日本人のプレゼンは最悪だってことね。が分かった。うん、それはいいことなんだろうか、みたいな、ね。あと、こういう、誰が偉いとか、誰が決めたとかっていうふうな綱引きばっかりをこちらが見せられても本当にイライラする。それからコロナみたいな時に、ファッとこう、スッと変えられないっていうね、このなんていうかこう、巨大な像みたいな存在がもう本当に腹が立つね。あと、なんならこのオリンピック憲章っていうのがあるんだったら、その憲章に基づいた新しいイベントにすりゃいいじゃん。なんで同じ形取んなきゃいけないの？ふざけんなよ。それからね、止めることとかも全然重要なことだと思うから、止めたいと思ったら止めていただいて結構ですと。はい、以上です。一旦とりあえず、ムカムカしてみましたけど。
はい、ということで今回の調達はですね、ポンさんの方から東京五輪に対する不安についてを紹介していただきました。
終わり終わりなの
終わらせたいぐらいですね。ここでね、もう、
はい、
語り切ったなっていう、う
ん。いやー、なんか、この、 どうなんですかね、一体。みんなどう思ってんだろうね、なんか、オリンピックについて。
もうだって一応ね、アンケート的には、まあ延期っていうのもちょっとどうかっていうのはありますけど、うん、うん、まあアンケート的には、まあ今はできないんじゃない、東京五輪については少なくとも2021年7月にはできないんじゃないっていう話が過半数ですよね。うん、
そうだよね。いや、そのさ、まあ、調達でございますけども、その、このオリンピックの話ってどうやってみんなしてんのかなって思うわけ。さっきもちらっと言いましたけど、まあ、森さんのね、問題とかあって、これが本当に俺は皮肉だなと思うんだけど、ああいうふうにもうめちゃくちゃな人が出てくると、やっと俺らはさ、なんか文句が言いやすいみたいな感じあるじゃん。
うん、まあ、あれはスポンサーに届いたってのが大きいらしいですけどね。
もう、いや、だからもう、いや、その、そういうこと、その何、実際まあ、やめるんでしょ、どう、知らねえけど、まあ、そういうふうな話はいいんだけど、うん、その、例えば、まあ、オレンジさんと私なんかは、まあ、これ、このラジオやってる都合もあるから、こうやって喋っているけど、
うん。
やっぱ会社の人とか、友達とかと、オリンピックの話、しようってもんならさ、どうする？そんな、いきなりさ、うん、そのさ、この非論理的だよ、うん。今時スポーツなんていうふうなもので、平和を、進めようなんていうふうな考え方自体が、なんかよくわかんないけど、そんなこと言い出してもなんだし、かといって、そのね、献金問題はおかしいのか、なんで、賄賂で作ったオリンピックなんてって文句言うのも変だし、かといって過剰にオリンピック素晴らしいって叫ぶのも変で、だから、オリンピックの話を、あ、チケット取れたんだよ、なんか私見に行けるんだよとかっていう話は雑談としては成り立つのかな。どうやってみんな話してんのかなと思って、オリンピックを。
オリンピックの話なんてしてんすかね、世間話
に。いや、だから俺、まあ俺らっていうかその、いや、だけど、だって東京でやるって言ってんだよ。さっき冒頭述べたように、いろんなこう面白みが一応あるようなイベントで。だから、だけど、なんか語り口っていうのはどういうもんなのかっていうのが俺が、まあ俺がスポーツがちょっと苦手だからなのかもしれないけど、
で、めっちゃスポーツ好きな人同士だと、やっぱ特定の競技について、最近例えば体操で言うと、こういう選手がすごいらしいよとか、うん、水泳で言うとこの選手優勝したよね、みたいな話はしてるんじゃないですか、随時。うん、そうすると、まあ、東京五輪の候補にもなってくるよね、って決まりそうだよね、みたいな話はしてるんじゃないですか。
うん、そうだな。いや、だからなんかこういうさ、まあなんかこう、俺はもうちょっと、ずっとイライラしてるから、もう僕は、
もうでも。ポルさんはですもんね、東京五輪招致というか誘致の段階から反対派ですもんね。僕はその時点でどちらかというと、そうそう、まあ、東京でオリンピックできるんだったら面白そうやないのって思ってた派がどんどんポルさん側に傾いていったって感じなんで。
なるほどね。
まあ、立ち位置は違いますけどね。
俺なんか困るよ、もう。だから招致する前から嫌だったから、もう、絶対やめてくれって思ってたんだけど、ここまで来たらさ、なんかもうちょっとどうしたらいいのか分かんなくなってくるっていうか、だってさ、結構無責任じゃん。あと半年ぐらいで始めなくちゃいけないのに、ここでやめろっていうのって、なんかすごい乱暴じゃない？なんか。
でも、ポンさんずっと言ってたからいいじゃないですか。
いや、だから、俺の意向に沿うようにしてほしいわけじゃなくて、オリンピックをやるっていうエネルギーを別のことに注げようっていうふうなことが言いたかったわけだから、この寸前までさ、やる風なこと言われてて、そこでやめるっつってさ、例えばじゃあ震災の方にしっかりお金が回るのかとか、例えばこの、スポーツという風な文化を日本に根付かせるために様々な別の工夫をするとか、そういうことが今までできたはずなことをやらずしてですよ。で、今やめましたって言われても、いや、俺の言いたかったことそういうことじゃないよって思ったりするわけよ。一つのね、シンプルなオリンピックという一つの簡単な目標にみんなが向かっていけば世の中解決するなんていう非常に安直な考え方を、この、まあ、何年かかずっと僕らは信じ込まされてたわけじゃん。だからそれがダメだよって言ってんのにずっとそこに向かってて、寸前で違うっていうふうに分かったっていうさ、めちゃくちゃショックじゃん、本当に。で、まあ、俺の立場からそういうふうに思うんだけど、だから今辞めるとかっていうふうな話もなんだが、ずるっこいっちゃずるっこいなっていうふうに思うんですけど。 だからまあ本当にちょっと前だったらこういうふうに言えたと思うわけ。オリンピックでコロナで延期となったら分かった、じゃあもうオリンピックであの形式をやめてオリンピック憲章を満たせる何かイベントを新しく考えればいいじゃんとかって思ったりするわけですよ。
うんうんうん。
その冒頭述べたようなメリットを、まあ、可能な限り残しつつ、まあ、例えば一つ俺思うのはそのマイナーな競技、例えばカーリングとか、まあ、これは冬ですけど、まあ、近代五種とかでもいいや、とにかく注目されない競技とか、それをまあ活動しているオリンピック選手っていうのは実は結構お金がなかったりするわけですよ。
うん。
だからオリンピックという機会が世の中にプレゼンテーションできる唯一の機会だみたいな話があったりするわけなんですけど、例えばそういうような人たちをこうどうやって後押しできるかっていうことを考えるとかは重要なことだと思うの。
うんうん。
うん。まあだから例えばそういうふうなこととかをどんどんどんどん進めてオンラインでできることとか、例えば e スポーツなんかも含めて新しい形のオリンピックを模索するならまだなんか面白い気はするんだけど、結局そういう、うん、まあまあ、うん、俺はそういうことができたんじゃないかと思う。例えば1年あったら、
うん、
もしね、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、そうそう、だからそういうことなくして進んでいく、だからもう悪いところに占めてさ、あのみんなで食べましょうかみたいな、なんかそういう感じになっているところがあるんでさ、
うん、
まあだから今回ね、なんかまあ会長の問題と言われてるし、もう様々な問題がぎゅうぎゅうに入り込んでるから、これはもうなんかまああれよね、なんか昔の民主党政権が生まれた時みたいな、これ全部一気に変わるっていうふうに思いたくなるぐらい、なんかちょっとそこにイライラのぶっ込み先を見つけたくなっちゃったりはするんですけど、
うん、
ごめんちょっと喋りすぎだけど、お兄さんこう俺の言ってることも含めてですけど、オリンピック、
あ、もう全部賛同しかないですよ、はい、うん、
あ、でも今後どういうふうに語っていけばいいんだろうか、これって、まあやるストーリーやらないストーリーいろいろあると思うんですけど、
そうっすですね。まあ、一刻も早く本当これで中止っていうふうに宣言できた方が、被害は少しでもその期間のね、被害については小さくて済むっていうものは思いつつも、まあね、一つの着火点として、まあ昔からその女性蔑視であるとか、ジェンダーオール平等みたいなものっていうのは唱えられ続けていて、いろんなところで発言する人もいたけど、まあ今回のね、あの発言をきっかけにかなり熱として大きくなったっていうところはあるので、なんかある種今の悪いところ、それこそ今、川淵さんに代わって、川淵さんはどちらかというと極右的な思想からそういう、レイシスト的な発言をされてる人でもあるので、そういうところについても提言する、うん、ある種のその着火剤としての東京五輪みたいなものっていうものの価値はこれからあり得るのかなとは思ってるって感じですね。
そうね、なんかまあでもそういう皮肉めいたことをさ、なんかずっと手法として取るのは本当は嫌だね。なんか
ある種でもチャンスがあるんですよ。東京五輪というかオリンピック自体が世界的なものだったりするので、世界から注目を集めてるタイミングだからこそ、かなり内圧からは強いけど外圧に弱い日本みたいなところがあったりするので、このタイミングで生かすっていう意味では絶好のチャンスではあるとは思っています。ある種
なんかあのテレビで二宮清純さんっていうそのスポーツライターの人が喋ってて、はいはい、まあ、うん、その隣に森喜朗さんがいたせいもあると思いますけど、二、
うんうん、
人で出てたんだけどさ、
うんうん、
そのオリンピックの、なんていうか遺産というか、あのこれをやったどういうふうな価値が残りますかみたいな話をしたときに、日本の交渉力っていうのが、うん、これが遺産になるみたいなこと言ってて、
うん、
今までその例えば日韓共催のワールドカップサッカーとか、あれは要はその交渉で負けちゃったんだみたいな話をしてて、で今回もきっちりと世界と交渉して、よくわかんないよくわかんないけど、その日本でオリンピックができることをちゃんとこう、イニシアチブ持ってやるように、それをちゃんと実現することが、日本のオリンピックのレガシーだって言うとったわ。
え、交渉ってあの、献金するとかって話？ あの、うん、IOC の人に、アフリカの人でしたっけ、具体的にね、うん、武田さんがお金を渡して、あれあれのことがレガシーって言ってるってこと？
まあそういう言いたくなるよね、本当にね。いやだからまあでも気持ちはわかるんですよ。例えばこういうふうな森さんの問題が起こったとか、まあ献金の問題が起こった時に、うん、どういうふうにして舵取りするかっていうのは、僕あの仕事でさ、ウェブサイトとか作る、まあディレクターみたいなことしたことがあったりして、そういうふうな仕事の人、うん、まあ多くの人でもこうマネジメントやってる人とか、プロジェクト管理とかしてる人とか思うことあると思うんですけど、やっぱそういう時にどういうふうに、その、組織とか、このプロジェクトを進めていくかっていうふうな、それがまさに問われたりするわけじゃん。
うんうん。
こう、無理やり火事の中に突っ込んでいくみたいな話ではなくて、どうやったら問題を回避しながら、まあ、目的、妥当な目的に落とし込めるかっていうのが仕事としては例えばあって。で今回って別にその無理やり交渉で勝つとか負けるみたいな、そういう意地の問題じゃないじゃん。これ何が目的かじゃん、うんうん、一番大事なのは。
うん。
で、その辺を多分全員が失ってるんじゃないかと私は思うんです。その話聞いてて。
うん、うん。
だって日本の交渉力ってもし言ったとしたら、それはもう日本のなんか、それ都合じゃん。
うん。
世界のみんなのためのオリンピックだ言うてんのに、自分たちのみんなのこと言ってて、うん、なんかこの人は、まあ気持ちはわからんくもないけど、森さんにこう気使ってんのかなとか思ったりもしてしましたけど。
うん。
だから、なんか、なんつうの？困ったらすぐさ、アスリートに、アスリートがかわいそうだみたいなこととか言っちゃってさ。
うん。
なんかこう、目的っつうのもよくわかんないな。なんかわかんないけど、こう、困ったよ、俺は。だから、オリンピックの話しようとすると、うん、ちょっとプチ火山みたいになっちゃって。
うん。
そうそう。だけど、ね、なんかこう、ポジティブにしたいなって気持ちもあるじゃん。なんだか。
うん。
だから、どうしたら楽しくなるかね。ずっと嫌味を言い続けてるっていう遊びを興じてればいい
の。かなりその東京五輪っていう今回のね、五輪の招致の段階から東京のオリンピックっていうもの自体の問題っていうのはかなり6、7割ですかね。あんまあって、なんかオリンピックそのものもちろん IOC の問題っていうのもそこに加わってきたりするので、それが多分大きな問題の9割ぐらいになってる。残り1割はなんとか解消して、そのまあ組織としての IOC とか日本の JOC とか組織委員会とかそういうものの問題をまあうまくこのタイミングを生かして解消できたならば、オリンピックでも、どうでしょうね、スポンサーとかかかってこないとなかなか継続するっていうことが団体としても難しかったりすると思うと、やっぱりマイナースポーツだけではなくて、バスケも欲しいし野球も欲しいし、まあ野球は今回なくなったか、サッカーも欲しいしってなっちゃうのかもしれないけれども、なんかマシにはなるんじゃないかなとは思ったりしますけどね。その組織の問題みたいなものが解消されれば。
よく百貨店？スーパーか。スーパーかなんかの仕事で、結構重要な仕事があって、それ何かっていうと、新しい店舗を作るっていうのが一個。
うんうん、
それから、店、繁盛してる店を継続させるっていうのがもう一個。もう一個っていうのは、店を潰すことなのって。つまり、ああ、もうこの店は、ちょっと、会社のバランス的にちょっとまあこれ、潰しましょうって決めたときに、上手にちゃんと潰せるかっていうふうなことをやる仕事もあるらしいんですよ。
うんうんうん。
で、俺やっぱり、それはしょうがないよね。何百店舗もやってりゃさ、潰れるところもあるし、潰さなきゃいけないっていう需要が出る場合もあるじゃん。そういう時にちゃんと潰すって仕事をやれるってのもすごい大事だと思ってて。
うんうんうん。
で、オリンピックもできないってこともまああるよね、それは。
うん。
いや、まあここが難しい。ここが、なんかスポーツっていうのはそういうことじゃないんだっていう人もいるような気がするから、俺ちょっとそこら辺は話したいとこですけど、うん、ちゃんとオリンピックってでっかい大会としての体裁はもうやめにして、また別な形にこう力を振り分けるみたいなこととかを、
いくらでもね、個別のスポーツの大会って行われてますからね、それにフォーカスを当て方とか作り方を変えるっていう意味では、全然オリンピック的なものの置き換えみたいなのは可能だと思いますよ。
まあ、でも、言うほども簡単じゃないところもあると思うのよ。オリンピックってみんな好きじゃん。なんか、オリンピックってついてるとみんなすごい行くけど。
うん。
だけど、なんとか体育大会とかみんな見てないでしょ、全然。
いや、その、なんていうの、成功の指標を数値的なその視聴者数とか、どれだけの人が見たかっていうところで置いちゃうとそうですけど、うん、そうじゃない指標みたいなものを考えると。い
や
い
や、でもやっぱり注目を浴びないと、うん、まあ、だこれも近視眼的かもしれないけど、例えばスポンサーがつかないとか、例えばファンがつかないとか、例えば未だにその自腹で飛行機のチケット買ってるスポーツ選手たちとか、うん、例えば女子サッカーだってめちゃくちゃ待遇悪いって聞くじゃないですか。
いや、そもそもスポーツをビジネスとしてやるみたいなところから考え直す必要はあると思いますけどね。
まあビジネスとして見る必要はないかもしれないけど、でもそれで生活をするって選択肢とか、いうのは別にあってもいいじゃん。
うん。
それの、
あったとして、あったとしたならば、それ
っていうのもあるよね。
は、どちらかというと自分たちというか業界内で考えなきゃいけないことですよね、多分ね。
いや、なんかこれ、非常に意味のある話をしてきた気がするから、一旦やめようと思うけど。いや、うん、つまり、こういうふうに様々な問題と考えるべき工夫が、集積できる場所が、まあ、まあ、例えばオリンピックという形でこう表出してると思うので、多分こう、なんかこう、俺がね、なんか嫌だなと思うのは、なんかこう、俺の鬱憤ぶつけてるような場所になって、すごい申し訳ないなと思っていて、やっぱスポーツの課題だって、スポーツをやってる人の課題だってあるし、やっぱね、要するにほら、個人が健康になるための、そういうような取り組みの一環でもあったりするでしょ、オリンピックって。
なんか3つぐらい捉えられるみたいな、最近ツイッターでバズってましたね、うん。うん。スポーツっていうものを3つで分けて考えないといけない。フィットネス的なものとスポーツというものと競技的なものとか、そういうものを全部分けて考えないといけないよねっていうのは出てましたね。
で、まあそういうふうなトータルな視点で考えたときに、オリンピックってもっともっといろんな視点があるはずなのに、なんか単にこう権力者が自分の遊びを完成させたいみたいな、なんかそんな風に見えてる感じとかが、うん、
これはまあ、気付けとしてね。
うん、ね、マスコミが悪いのか、僕がそこにフォーカスしてるのが悪いのかよくわかんないけど。だから、もっと違うアプローチで見たいなというところが、一旦今日の出口かな。な、うん、だろうね、うん。すいません。長くなって。皆さんも、なんか、ね、イライラしてる人も、いろいろいると思いますけど。お兄さんはこうなんか、今の期待はあるの？こうしてほしいっていうのなんかあるんですか？最後に。
東京五輪を中止してほしい。
あ、まあそうなんだ。そうな。
うん。
俺は結構今よくわかんなくなってんだよな。中止もうなんか、うん。
そのタイミングを遅くしないでほしいって感じかな。希望としては。
そう。ね。まあそういうことなんかね。なんかやめたら全部やめちゃうことにはならないよね。でもね、きっとなんか工夫するよね。やめた形で別に、
ね。一応そのためにね、観光地とかね、そういう受け入れの体制とか作ってたわけだから、これから先、まあ観光、またコロナ禍が落ち着いて復興した時に、呼べるような体制っていうのを作っておく。まあ、その、目算としてね、これだけ数字が上がるだろうなと思ってたものはガラガラと崩れるだろうけれども、うん、なんか受け入れる体制とか、どういうふうにしたらいいのかみたいなことを考えたっていうプロセス自体は、その後のことを裏切らないんじゃないですかね。
まあ、でもね、なんか神保町でさ、水がシューって出る、なんか座れる椅子とか作ってた商店街のおじさんとかがいてさ、どんな気持ちなんだろうと思って。
いいんじゃない？それ夏とかありがたいじゃん。
いや、そうだけどね。でも未だに夏は暑いよね。コロナが来ようと何しようと、夏は絶対暑いから、まあだから本当になんかどこを取ってもだよね。どうしたらいいんだろうね。
オリンピックのためにみたいなことのその短視眼的な考え方で作ってる人たちはもう自業自得としか言いようがないから、その先のことも含めて取られているっていうのは今からでもまだ間に合うことだと思いますね。長期的な視点
で。まあね、でもね、これでごめん、本当にすぐなんか混ぜ返すけど、でもお祭りって大事じゃん。毛と晴れじゃないけど。うん、だからそういうふうに思ってる人も結構いるとは思うんだけどね。
これ J リーグとか毎週というか週2回お祭りが来てる感じだもん。
ああ、そうだよね。そう。だからそういう人で、うん、と同じようにオリンピックを持ってる人もいるとは思うんだよね。
オリンピック以外でもそうですよね。野球だもん、テニスでも何でも。大会が行われたらそれはもう毎日がオリンピック、毎週がオリンピック。
ディズニーランド毎日行ってるような人だっているわけだしさ。だからその、毛と晴れを使いこなすって意味では、 あんまり攻めてあげるのもななんて思ったり
もする
ん
で。もう今で言うと晴れはめちゃくちゃありますよ。推しのコンサートだって晴れでしょうから。そういう意味ではまあオリンピックみたいな、いろんな世界巻き込んでビジネス的な問題もいろいろと抱えているものっていうものはなくなってもいいんじゃないかなっていう感じではあるかな。
まあそうね。まあまあでも晴れが減ってるっていうのはあるとは思いますよ。外で。
減ってます？増えてると思うんだからな、俺。
人によるけど、やっぱ外に出てさ、みんなでなんか楽しむみたいなことはできづらいじゃん。
まあそれはコロナ禍のせいってことですよね。
ええ、そうですよ。だからコロナっていうタイミングの中でのオリンピックの意味っていうのは、うん、まあ人によってちょっとある。まあでも、
オリンピックコロナ想定しねえで東京にオリンピック招致しちゃってるからな。
うん、いや、まあそれはしょうがない面もあると思うけどね。その、うん。でもそういう時にちゃんとハンドルを切れるかっていうのは、これは、オリンピックに関わると全てのことで、やっぱ大事なことだと思いますけどね。うん、長くなった。うん、ということで、やっぱ、うん、まあオリンピック、そういう意味ではいいね。こういろいろ話できますからね。なんかちょっと、少しだけ意味がある気がした。うん、ということで、うん、すいません。途中、やや興奮した状態になって。
これ炎上するんじゃないですか。うん、炎上する
んじゃないですか。しねえよ、こんなことじゃ別に。全然しねえよ。うんということで、オリンピックについて少しだけ長く喋ってみました。うん、はい、うん。皆さんもちょっとね、喋る切り口なんか探してみてもいいんじゃないでしょうか。オレンジさんもありがとうございました。
はいはい。
はい。ということで、種ラジ、丁寧な雑談、超雑のコーナーでした。お相手は、そうですね。カバディ、モルック、そのあたりが新しいオリンピック競技になると面白いかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。